源氏物語、和歌投げ、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。双心、垂れまず持ちて寂しくも、悲しき妖婆作り初めけん。双心、垂れまず持ちて寂しくも、悲しき妖婆作り初めけん。晶子。故事中が書いてきたことは道理に違いないが、また露骨なひどい言葉だとも、絵の神には思われた。しかももう、浅はかな女房などの口先だけの言葉で、心が慰められるものとは思われないのである。こんな人を中へ置かずに、一言でも直接恋しい方と問答のできることは望めないのであろうかと苦しんでいた。限りない尊敬の念を持っている六条院に、侮辱を加えるに等しい欲望を、孔子と右衛門神が抱くようになった。弥生の終わる日には、高官も若い天上役人たちも、みんな六条院へ参った。気不精になっている右衛門神は、このことをみんなと一緒にするのも億劫なのであったが、恋しい方のおいでになるところの花でも見れば気の慰めになるかもしれんと思って出て行った。掛け弓の競技が御所で2月にありそうでなかった上に、弥生は帝の母校の行基好きでダメであるのを残念がっている人たちは、六条院で弓の遊びが催されることを聞き伝えて例のように集まってきた。左右の大将は院のご養女の婿であり、ご子息であったから列席するのが無論で、そのために左右の近衛府の中将に競技の参加者が多くなり、小弓という定めであったが、大弓の巧者な人も来ていたために呼び出されて、それらの手合わせもあった。天上役人でも弓の芸のできる者は、みんな左右に分かれて勝ちを争いながら夕べに至った。春が終わる日の霞の下に慌ただしく吹く夕風に、桜の散り交う庭が誰の心をも引き立てて、大将たちをはじめ、すでに酔っている高官たちが、奥の方々からお出しになった懸賞品が、みんな平凡な雛でないのを、技術の専門家にだけ取らせてしまうのはよろしくない。少し純真な下手者も競争に入りましょう。などと言って庭へ降りた。この時にも右衛門神が目いった風でじっとしているのが、その原因を正確ではないにしても想像のできる大将の目について困ったことである。不祥事が起こってくるのではないかと不安を感じだし、自分までも一つの物思いのできた気がした。この二人は非常に仲が良いのである。大将のために右衛門神が妻の兄であるというばかりでなく、古くからの友情が互いにあって、むつまじい青年たちであるから、一方が何らかの反問に捕らえられているのを、今一人が見てはかわいそうで耐えられがたくなるのである。右衛門神自身も、院のお顔を見ては、恐怖に似たものを感じて、恥ずかしくなり、誤った考えにとらわれていることは、我が心ながら許すべきことでない。少しのことにも人を不快にさせ、人から非難を受けることは住まいと決心している自分ではないか。ましてこれほど恐れ多いことはないではないかと、心をむち打っている人が、また慰められたくなって、せめてあの時に見た猫でも自分は得たい。人間の心の悩みが告げられる相手ではないが、寂しい自分はせめてその猫を名付けてそばに置きたいと、こんな気持ちになって右衛門神は、気違いじみた熱を持って、どうかしてその猫を盗み出したいと思うのであるが、それすらも困難なことではあった。 右衛門の神が妹の女房のところへ行って話すことで悩ましい心を紛らわせようと試みた。鬼女らしい慎み深さを多く備えた女房は、話し合っている時にも、兄の右衛門の神に顔を見せるようなことはなかった。兄弟ですら我々は、こうして慣らされているのであるが、思いがけないお顔を外にいる者へ、宮のお店になったことは不思議なことであると、右衛門の神をさすがに第三者になって考えれば、肯定できないこととは思われるのであるが、熱愛を持つ人に対しては、それを欠点とは見なされないのである。右衛門の神は東宮へ志向して、無論ご兄弟でいらせられるのであるから似ておいでになるに違いないと思って、お顔を熱心にお土産するのであったが、東宮は華やかな愛嬌などお持ちにならぬが、高貴の方だけにある上品に縁なお顔をしておいでになった。帝のお飼いになる猫の幾匹かの兄弟があちらこちらに分かれて行っている一つが東宮のお猫にもなっていて、かわいい姿で歩いているのを見ても、右衛門の神には恋しい方の猫が思い出されて、六条院の姫君の御殿におりますのは良い猫でございます。珍しい顔でして感じがよろしいのでございます。私はちょっと拝見することができました。こんなことを申し上げた。東宮は猫が非常にお好きであらせられるために詳しくお尋ねになった。信濃猫でございまして、こちらの山のものとは変わっておりました。みんな同じように思えば同じようなものでございますが、性質の優しい人慣れた猫と申す者はよろしいものでございます。こんなふうに宮がお心をお動かしになるようにばかり右衛門の神は申すのであった。後で東宮は至芸者の方の手から所望をおさせになったために、養蚕の宮から空猫が献上された。噂された通りに美しい猫であると言って、東宮の御殿の人々は可愛がっているのであったが、右衛門の神や東宮は確かに興味をお持ちになってお取り寄せになりそうであると観察していたことであったから、猫のことを知りたく思って幾日か後にまた参った。まだ子供であった時から朱雀院が特別にお会いしになってお手元でお使いになった右衛門の神であった。院が山の寺へお入りになってからは、東宮へもよく伺って敬意を表していった。ことなどご教授をしながら、右衛門の神は、お猫がまたたくさん参りましたね。どれでしょう、私の詩人は。と言いながらその猫を見つけた。非常に愛らしく思われて右衛門の神は手で撫でていった。宮は、実際、器量の良い猫だね。けれど、私には懐かないよ。人見知りをする猫なのだね。しかし、これまで私の飼っている猫だって、大してこれには劣っていないよ。と、この猫のことを仰せられた。猫は人を好き嫌いなどありませんものでございますが、しかし、賢い猫にはそんな知恵があるのかもしれません。などと、右衛門の神は申して、また、これ以上のがおそばにいくつもいるのでございましたら、これはしばらく私にお預からせてください。こんなお願いをした。心の中で愚かしい行為をするものであるという気もしているのである。結局、右衛門の神は望み通り、尿酸の宮の猫を得ることができて、夜などもそばへ寝させた。夜が明けると猫を愛撫するのに時を費やす右衛門の神であった。人懐きの悪い猫も右衛門の神にはよく慣れて、どうかすると着物の裾へまつわりに来たり、体をこの人に寄せて眠りに来たりするようになって、右衛門の神はこの猫を心から可愛がるようになった。 物思いをしながら顔を眺め入っている横で、にょうにょうと可愛い声で泣くのを撫でながら、愛におごる小さき者よと、絵の女神は微笑まれた。恋はぶる人の形見とてならせば、なれよ何とて泣くねなるらん。恋はぶる人の形見とてならせば、なれよ何とて泣くねなるらん。これも前生の約束なんだろうか。顔を見ながらこう言うと、いよいよ猫は愛らしく泣くのを懐に入れて、右衛門守は物思いをしていた。女房などは、おかしいことですね。にやかに猫をご寵愛されるではありませんか。愛した者には無関心だった方がね。と不審がってささやくのであった。東宮からお取り戻しの仰せがあって、右衛門守はお返しをしないのである。お預かりのものを取り込んで自身の友にしていた。